本日は雨の中、JAXA にご来場いただきありがとうございます。JAXA では、大きな自然災害が発生したときに、通信衛星を利用して情報を収集したり、災害時へも直接連絡できるシステムを構築するための実験を行っています。今回の JAXA Eye マンスリートークは、防災と宇宙開発と題しまして、人工衛星が防災にどのように利用されるのかをお話ししていただきます。本日お迎えいたしましたのは、JAXA 宇宙利用推進本部衛星利用推進センター防災利用システム室の新山司さん、そして科学ジャーナリストで月刊誌サイエンスウェブの編集も手掛けていらっしゃる寺門和夫さんです。それでは新山さん、寺門さん、よろしくお願いします。
それでは今日は新山さんにお話を伺いたいと思いますが、皆さんご存じだと思いますけど、昨年ですね、JAXA はJAXA の長期ビジョンという今後20年間にわたるですね、ビジョンを発表しました。その中でいろんなことをやってきますということを皆さんにお伝えしているんですけれども、その中の大きな、キーワードというか要素の一つがですね、宇宙を防災という観点からですね、役立てていこうと、それを実用化していこうということが非常に大きくですね、近未来の JAXA の活動の中で打ち出されました。で、今日はそれに関連するお話をですね、伺うということになりますので、よろしくお願いいたします。じゃあどうぞ。
JAXA の、衛星利用推進センター、防災利用システム室の新山でございます。よろしくお願いいたします。本日は、先ほど、田中さんよりご紹介がありましたように、防災と宇宙開発ということで、JAXA が、これからその宇宙というものを防災にどういうふうに使っていくかと、そのためにどういうことをしようとしているのかと、そういうことをお話しさせていただきたいと思っております。まずはこちらのパワーポイントの絵をご覧いただきたいんですが、こちらがですね、我が国の昭和20年から の災害でお亡くなりになられた方々の棒グラフにしたものでございます。で、近年で申しますと、こちらの阪神・淡路大震災、これでは6000名の方が亡くなられております。それと、平成15年になりますが、新潟の中越地震、こちらで、46名の方が亡くなられて、なおかつ、台風も来たということで、この年だけで300名の方が亡くなられていると。やはり災害列島といいますが、日本列島というのは災害の多い、国だなというふうに思っております。で、その災害が多いということを前提にですね、宇宙に対してそういうニーズがある、それで、災害に対する優先的な取り組みをこれからやっていこうとしております。で、これは地球の絵なんですけども、災害の時にですね、避難をする、その事前に災害が迫っているということをこう把握して、それから避難する、そのために必要なのは見る、聞く、話すということと、もう一つは、逃げるというお話になります。で、逃げるということについて、災害のために宇宙に行くわけにはいきませんので、ここではですね、見る、聞く、話す、そのために必要な、重要な働きをします、目、それからちょっと絵がおかしいですけども耳、それと口、これを宇宙に、我々は持っていると。で、その目と耳と口を使って、我々がさらに、災害に対する被害を少なくしていくということができるのではないかなと思っております。災害、それから環境問題もございますので、そういうものをですね、これから、宇宙航空技術の面から取り組んでいくということが、JAXA が昨年、発表しました長期ビジョンの中で、安全で豊かな社会の実現に向けた取り組みとして、最近の10年間の最重要課題として位置づけられております。こちらは、災害の時の情報収集手段としまして、いろいろな調査の仕方があるんですけども、まず、被災地に、人が入って、調査をすると、これは狭い範囲に限られます。それから、車載カメラ、高所カメラと、地上に、 近いところでもやはりどんどん、広がっていきます。そうですね。でヘリコプターになりますと、まあ、さらにそういう調査をする範囲が広がっておきまして、まあ、ヘリコプター、航空機、まあ、この航空機にしましてもせいぜい、上空10キロぐらいですね。で地球観測衛星になりますと、上空800キロから、観測できますので、非常に広範囲のデータを同時に得ることができる。でその地球観測衛星等で得たデータをですね、こちらの通信衛星を介しまして、まあ、災害が起こった時にはこの地上のインフラが壊れているという前提がございますので、まあ、こちらを衛星を使って確実に情報を届けるというようなことができるかと思います。こちらが、まあ、将来像、 JAXA が描いている将来像でございます。地球観測衛星によりまして広範囲で精度の高い情報をこれから取得していく。でそれをこちらの移動超大型の移動体通信衛星ですとか超高速通信衛星、これを使ってパーソナルな情報伝達、それから確実な情報伝達をしていきたいということで全体像を描きまして、このデータ収集をして今後その災害が起こったときに迅速で被害が最小限にできるような働きを今後していきたいというふうに考えております。
こうやって見ますと人工衛星というのはその防災とか災害が起こったときの対策に役立ついろんな種類の衛星がありますね、これね、はい、でその中で今日のお話は特に、この超大型移動体通信衛星と超高速通信衛星の話で、地球観測衛星というのはこの前上がりましたエイロスという大地ですね、これが地球の画像を観測したりしてますし、まあ、それ以外にもっときちんと位置を測る測衛星もありますが、今日はこの通信の方から防災というところを考えてみるということになりますね。
はい、はい、そうでございます。今年度通信衛星を打ち上げる予定でございまして、今年度来年度と続いて、まあ、実際に我々が、そういう衛星を使ってどうやっていくのか皆さんに知っていただきたいと思いまして、本日こちらでお話をさせていただきます。まずはじめにですね、先ほどの移動体の衛星になりますけども、技術試験衛星8型これを今年度打ち上げる予定でございます。皆さんご覧になって非常にその特徴的なところ、この衛星の特徴的なところというのは大型のアンテナ だと思いますが、この大型のアンテナはですね、一面がテニスコートの大きさになります。その大きさのアンテナを2つ持って静止軌道に上げる予定でございます。静止位置は東経146度ということで、日本の若干東側になるんですが、日本全土は網羅できますし、またアジアの地域の方もカバーすることができております。で、この衛星を皆さんご覧になって何か想像されるのかなと思っているんですが、ちょっと私にはですね、先ほど見る聞く話すということを申し上げたんですが、耳のような形に見えまして、これちょっとシルエットなんですけども、有名な、こちらの方が分かりやすいかと思いますけど、有名な像の、なんとかの耳というふうによく言いますけども、そういうようなイメージの衛星として、覚えておいていただきたいと思います。でこのような大きなアンテナを持つ衛星を上げる技術というのは今まで JAXA が取り組んできたものでございまして、ちょっとこちらにある例はインテルサットなんですけども、初期の頃1960年代に、非常に小さな衛星を上げていた。その時に、地上側はですね30メーターの直径のアンテナが必要であったと。で、どんどんどんどんその衛星の大型化と、それから地上の局の小型化ということで技術開発が進められまして、現在こちらでは ETS-8 ではパーソナルな通信ということで非常に小さい端末を開発する予定でおります。でこちらでちょっと ETS-8 のビデオをご覧いただきたいと思います。これが今衛星分離をしたところでございます。 太陽電池パドルを展開しました。で今こちらにあるのがそのアンテナが収まった2つの、筒状になっているものでございます。これを宇宙空間で広げるシーンがこれから始まります。まあ、打ち上げ時は非常にコンパクトになって、直径1メートルちょっとぐらいかと思うんですけども、それがこれは
ですね、こんな大きくなっちゃうんですね。
19メーター×17メーターの広さでございます。アンテナの表面は非常に細い繊維といいますか、モリブデンに金メッキしたものを使っておりまして、それを網目に組んでおります。まあ、それによりまして、太陽電池パドルに影が作らない残らないというようなことで、こういう大きなアンテナを実現しております。
これは軽いものなんですか？かなり。
そうですね、非常に細いもので軽いものになっています。はい、宇宙開発といいますか、宇宙に上げるにはとにかく重量が非常に大きなものでございますので、
はい、透けて見えますね、これはね。
まあ、これで
今静止軌道にこれからでしょうか。
そうですね、これからまた静止軌道に行くまではいくつかのパスがあるんですけども、はい、一応こういう姿でですね、地球にこのアンテナ面を向けて運用されていくということでございます。はい、で、まあ、こちらが静止した後のイメージ図なんですけども、はい、地上からの受信それから送信という通信を実現する衛星でございます。でこのアンテナは、まあ、今無重力の中で、展開するんですけども、先月7日の日にですね、地上で打ち上げられる本物のアンテナの実験を行っておりますので、まあ、そちらのビデオもご覧いただければと思います。これは全て展開するのに1時間ほどを要するんですが、まあ、その1時間のビデオをおよそ2分ぐらいに縮めたものでございます。まあ、徐々にこう広がっていきまして、ちょっと私実際この下で見てたんですが、なかなか広がってるかどうかわからないんですね。まあ、こういう形で短縮すればですね、こういうふうにまあきれいに広がっているなというのがわかります。まあ、地上ですから、その、まあ、無重力を実際忠実に再現することはできませんので、まあ、天井からぶら下げた形での展開実験しかできません。まあ、それなりに工夫をして実験をやっております。どんどん開いてきました。これで7割ぐらいかと思います。
この無重量で開くものを地上の重力があるところで開く実験するのも結構工夫は必要ですよね。これ壊しちゃったりしたら大変ですもんね。
そうですね、ですからこちらに見える傘の骨のようなものがですね、これが実際はないレールになっておりまして、でこちらを、レールを這わして、どんどん、ね、広げて、まあ、広げていくといいますか、広がるのはそのまんまアンテナが広がっていくんで、それがまあたるまないような形で、支えているというのがこの骨組みでございます。
上の方を見ると人がずっと忙しそうに動いてるから結構大変だったんだなって
そうですね。でこれが全て展開した絵でございます。非常にまあ六角形の幾何学模様が綺麗な絵でございました。それで、その軌道上の衛星に対しまして、ポータブル端末といいまして、ね、2種類の端末を、開発しております。
で 今日はちょっと持ってきていただいたみたいですので、ちょっと説明していただきたいと思います。
こちらが、ETS-8 のポータブル端末でございます。大きさは B4 サイズです。で重さはおよそ8キログラムで、こちらのちょっとご覧になりにくいかと思いますけども、こちらの背面といいますか、これが内蔵アンテナでございます。
で この部分ですね、これね。
はい、
ちょっと、
まあ、JAXA と目を打っていますがまあこれが内蔵アンテナでございまして、
ここがそうですね、
こちらのアンテナの裏側に操作パネル、操作板がございます。でこれのこの端末を使いまして、 内蔵アンテナだけですと、だいたい 512kbps、ビットパーセック1秒間に何ビット、伝送できるかというところで、512kbps といいますと、51万2000キロあ2000ビットですねの伝送が可能になると。でさらにですね、これを、内蔵アンテナ以外に 1.2m 75センチの折りたたみのアンテナとそれから 1.2m の、アンテナをつけることができまして、それぞれ 768kbps、 これはテレビ会議システムより若干いい画像画質が送れるのではないかと思います。それと 1.5m が最大実現できるという端末でございます。で続きまして、それよりもさらに、小型の端末がこちらでございます。超小型携帯通信端末と申しておりまして、重さはおよそ300グラムでございます。で、こちらの端末はですね、ちょっと小型化というものをメインにしまして、実際は、情報冷凍につきましては先ほどのポータブル端末よりもかなり落ちる、50bps から 400bps になります。それから、この端末はですね、基地局、こちらのポータブル端末を想定していただければよろしいんですけども、こちらと ETS8 を介して通信を行うということで、こちらから ETS8 を介して相手側に送るのが 50bps から 400bps で、逆に基地局からこちらに受け取るのは 1.6kbps、1.6kbps が可能です。でそうなりますと、地図それから軽い画像を受けることができますので、防災等の避難路の表示等はこの画面でも可能になるのではないかと思います。
そうすると例えばこの前の中越地震の時みたいにですね、分断されてしまってもう情報が途絶えてしまうと、そんな時にはこれでどんな使い方をすることになるんでしょうね。
昨年ですね、山越村のお話を長岡市の人から聞いたところによりますと、孤立してしまったと、でその時にはやはり携帯電話がつながらない、で夜中に村長さんが山に登ってそれで連絡がついたと、そういうその苦労をされたわけですけども、これがありますと、いつでもどこでも、通信は可能になりますので、こういうことが起こりましたということは伝えることはできます。
なるほど。
ただ、一番問題であったのはやはり充電してないとか、
そうですね、
そういうような問題もありましたので、
バッテリーの問題ですね。
電気等の問題はちゃんと踏まえた上でのお話になるかと思います。
こちらの大きい方の端末はそうすると、そういう時には例えばその防災本部だとか、そういったところに置くようなものということなんでしょうか。
そうですね、本部と、それからこれから先お話をしますが、現地に持って行ってですね、こちらから画像を送るということもアプリケーションとしてはあるかと思います。
わかりました。じゃあその辺をちょっともう少し、
ETS8 の通信形態としましては、このアンテナを使いまして、ビームを形成します。で一つのビームがおよそ300から400キロメートルでございます。でそのビームの中での通信と、それから同時にそのビームを2つ作ることができまして、ビーム間同士の通信っていうのができます。ビーム間、その2つのビームを使う場合にはですね、電波干渉の問題がありますので、ある程度離さなければいけない、700キロから800キロの間隔を持たせる必要がありまして、東京から大阪が600キロですか、ですから、東京に1つのビームがあったとして、もう1つのビームは広島伊勢、東の方で言いますと青森伊勢との交信がビーム間通信ではできると、300キロ400キロの範囲であれば1つのビームの中で通信できるということになります。こちらが先ほど申し上げましたように超小型端末を使いまして、実際にどういう実験をしていくかというシステム構成でございます。超小型端末から ETS8 を介しまして、こちらの基地局にデータが送られます。
こっちからこういうことですね。
そうですね、
でこちらの基地局からまあ、ファイアフォールを返せと書いてありますが、はい、インターネット接続も可能です、はいはいはい、それで、まあ、こういう ETS8 を使いまして、どういうようなアプリケーションがあるか、どんな使い方ができるのかと、こういうことを考えたときに、まずその災害が起こったときにですね、自治体の職員の方がいろいろまず、災害の被害状況の調査というのを行われます、まあ、その時に持っていただいて、で対策本部の方に情報を伝える。それから現在ですと、まあ、住民の方からの通報というのはかなりその災害の時に非常に有効な情報として扱われているんですけども、まあ、住民の方もですね、個人レベルで の携帯ができればですね、そういう通報もできるのではないかと。でまたさらに、そういう災害が起こった後に、実際に救難、それから現地 その対策というものが行われます。まあ、それに対する指示もですね、この携帯端末を持って現場に行くことによって確実に伝わるということで、実際としての使い方がいろいろあるのではないかなと思います。次に、これからちょっとまたビデオをお見せするんですけども、病院の中でですね、まあ、災害の時に多数の方が一時期に、まあ、押し寄せると言いますか、被害に遭われる。でその中で、まあ、非常に冷酷でもあるんですけども、どの人から助けるのかプライオリティをつけなければいけない、まあ、それをトリアージと呼んでおりますが、まあ、そのトリアージの訓練というものを静岡病院で、昨年の1月に行いました。でその時に、こういうシステムで、まあ、実際 ETS8 は上がってないんですけども、このシステムで、シミュレートしてデモンストレーションを行いました。こちらが現場側になります。現場側にビデオカメラとそれからポータブル端末をつなぎまして、で有線 LAN でパソコンを1台かませまして、でこちらで ETS8 の遅延と待機をシミュレートしました。で対策本部でその被災地の映像が直接見れるということで、まあ、音声だけ、それからトリアージタグだけというような情報の伝わり方をですね、さらに太くした、そういう訓練。
そうすると こちらからここまでこう、はい、つないだわけですね。ここ
で、そうですね、
はいはいはい、
でこちらで、まあ、実際にリアルタイムで現場の状況が把握できるということになりますね、
はい、これ VTR か何かがあるんでしょうか、はい
はい、昨年の2005年の1月17日に、静岡病院で実施しました。ポータブル端末を有線 LAN で接続しましてシミュレートしております。
これはそうですね、今ね、
はい、はい、でこれは訓練自体は病院の敷地内で行われたものなんですけども、駐車場がまあ被災現場という想定でございます。で、まあ、こういうように訓練風景が映っておりますけども、そちらにこのビデオカメラを持ち込んでこの映像を本部に送ると。これは本部側で得られた映像、こちらに映っております、
はい、
まあ、実際こういうタンカーを使ったりですね、先ほど申し上げたトリアージというトリアージタグと、これは4段階に分かれておりまして、うん、まあ、重症度によりまして
治療の緊急度の
紙を破って順番にな
るんですね、
はい、そうですね、はい、まあ、かなりこの方はまあ重症というような想定で訓練をしております、はいはいはい、非常に、現場のその映像が見れるのは役立つねというような感想をいただいております、うん、はい、まあ、そういうトリアージの応用ということで、まあ、訓練をしたんですけども、これからさらにですね、今後我々は検討していくということで、このトリアージタグ、先ほどの映像では紙だけだったんですが、
う
ん、
こういう紙でしたよね、
はい
はい、
その紙にですね IC タグをつけて、うんうん、でさらに、まあ、情報の伝達を早めるというようなこともやっていきたいと思っております。
IC タグからこれで読み取ってしまうということですか。
そうですね、読み書きができますので、IC タグに書き込むのと、うん、IC タグから読み取るという作業を通じて、これは現場から搬送、そ、ね、それから病院での治療というふうに流れの中で、その情報を有効に活用していきたいと、うん、はい、そういうことに役立てられるのではないかなと思っております、 ETS8 につきました。以上、
はい、あ、そうですか、わ、はい、かりました。最後に質問のちょっと時間も取ってありますが、ここまでのところで、質問のある方もしいらっしゃいましたら、お一人かそのくらいはちょっと大丈夫だと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか、それともまとめて質問コーナーにいたしましょう。わかりました。それではもう一つ別なですね、衛星の話をこれからしていただきます。先生よろしくお願いします。
こちらは、来年度打ち上げる予定の超高速インターネット衛星 WINS と申します。こちらに、日本向けのアンテナ、マルチビームアンテナと申しまして、非常に高出力のアンテナになりますけども、日本向けのアンテナとそれから海外向けのアンテナを持っております。それともう一つこちらに、広域電子操作アンテナということで、アクティブフェーズアレイアンテナ、これによりましていろんなところにですね、高速で、情報を伝えることができるという、そういうアンテナを持った衛星でございます。で、先ほどもあったんですけど、この衛星を見て皆さん何を連想されるかなというふうに思ってるんですけども、私はですね、ちょっとこの有名なネズミをですね、
これは分かりますよね。
ちょっと連想してしまいます。で、ネズミだけにマウスということで、ウィンズは宇宙の口になるおしゃべりな衛星ではないかなと、そういうふうに思っていただければよろしいかと思います。で、このウィンズにはですね、3つの特徴がございまして。先ほど、ETS8 でも申し上げたんですが、こちらもですね、小型の地上設備で高速の通信が可能になっております。それと Ka バンドという周波数帯を使いますと、どうしても高原水があるんですが、それをですね、ちょっと先ほど後ほどビデオのところに入れますけども、降雨でも安定した通信を維持するための仕組みも備えております。それから先ほど申し上げましたアクティブフェーズアレイアンテナによりまして、必要な時に必要なところに効率的に回線を設定する、こういうような通信手段を持つことによりまして、即座に現場の情報を把握できるというメリットが災害の時に役立てられるのではないかなと思います。これはウィンズと従来衛星のアンテナの大きさの比較なんですけども、ウィンズの場合はですね、直径45センチ程度のアンテナで 1.5 メガの、
これでいいわけですね。
はい、
45センチ程度、
45センチの大きさで 1.5 メガのデータ送信があります。で、同じ45センチのアンテナで155メガのデータの受信ができます。さらには、5メーター級の外部アンテナによりまして、622メガの BPS のデータ通信ができると、で最大はですね、1.2 ギガ、アンテナの大きさかなり大きくなります。 1.2 ギガの、
でもこれでも従来は実現困難とか言ってると、本当にこれでしかできないということになるんですね。
そういう衛星でございます ね、
はい。
こちらが今申し上げたアンテナの大きさの比較でございます。それとこのウィンズは固定ビームということで、日本国内に9つのビームを設定できます。でさらには、アジア地域に広がりまして、アジア地域で10カ所のビームを当てることができます。でその中で、同時には最大8局の通信を可能になります。これは先ほど申し上げました雨に強いということで、こちらに従来の衛星の仕組みを書いているんですが、電力につきましては一定の電力を供給していたと。で地域によってはやはり大きな電力が必要なところもありますし、少ない電力でところもあると、それに応じた形で、このように電力を配分していくという経営版のマルチポートアンプというものを搭載しておりますので、実際に雨が降った時にも安定した通信ができるという衛星でございます。これが先ほど申し上げましたが、いつでもどこでもということで、 フェーズドアレーアンテナ、アクティブフェーズドアレーアンテナを使いまして、こういう、まあ、狭い範囲のビームを作りまして、それをあの自在に動かすことができると。まあ、従来は広い範囲でございますので、電波としてはあの弱いものしか届かなかったということになります。
これはこういうふうにこう分けてますけども、強いビームを分けてますけど、これを順番にこう、ここに自分割って書いてありますけど、こう、あれですね、
高速に切り替えが
切り替えますからね、は
い、できますので、はい、通信が可能です、
ね、可能になるわけですね、はい、
じゃあここで ウィンズの CG をご覧いただきたいと思います、はい、今衛星を分離してこれから、太陽電池パドルを展開いたします。
これは大きさはどのくらいなんでしょうか。太陽電池パドルは、
先ほど、すいません、ちょっと忘れしましたけど、ちょっとこれ今太陽の方向を検出しているところでございます。で今はこの太陽電池パドルのこの青い面が太陽の方向に向いているという状況です。これで、地球の方向に、まあ、アンテナが向くような姿勢になったという状況です、はい、でこちらが、マルチビームアンテナということで、まあ、国内とそれから今、まあ、沖縄あたりですかね、まあ、こちらを高速の通信が可能となるようなビームを発している絵でございます、まあ、受信下の主橋の方でですね受信しまして中で折り返しをしてで、まあ、交換器を使いまして地上にまた電波を送るということをやっています。で先ほど申し上げましたように、まあ、日本それからアジアも含めて同時に8局まで通信可能でございます。これが先ほど申し上げた降雨の時の新しい仕組みでございます。現在4箇所に電波を送っておりまして、でこちらこれが、まあ、内部のイメージ図なんですけども、まあ、こちらの4箇所ですね、こちらに電力を供給していると。でこちらの方から、雲がかかってきたと、左から2本目ですね。でこちらの
だんだんここがつながりづらくなって
きますね、はい、でこちらの方の、はい、まあ、今はもう2本になりましたけども、電力が多く供給されるというようなイメージです。それでこうなると、まあ、それによりまして、うん、こちらの雲がかかった、うん、ところでも安定した通信ができると、はいはい、でこれはアクティブフェーズアレイアンテナでございまして、まあ、こちらの方が受信でこちらが送信になるわけですけども、まあ、こちらが、まあ、高速にその切り替えることによりまして、4箇所同時にですね4箇所の通信を可能するということをやっております。この緑が受信側で、赤が送信側ということで、まあ、これによりまして、テレビ電話それからテレビ会議というものができる、うん、まあ、このような衛星を使いまして、まあ、我々その防災に関してどのような使い方ができるかということを考えておりまして、で昨年、11月の6日になりますけども、長岡市におきまして、防災訓練を実施しております。あ、これすいません2006年間違えてますね、2005年です。で、どういうシステムかと申しますと、あ、こちらですね、こちらが対策本部になります。でこちらが、被災現場ということで、こちらの山古志村、この当時はですね、まだ立ち入り規制ということで非常にやはり大きな被害であった現場を使っております、うん、でこちらの方に、このバイクによりまして、ウィンズの地上局を持ち込みまして、でそれとこちらのちょっとご覧になりづらいかと思いますけども、うん、こちらのカメラ ウェアラブルカメラということで、まあ、このカメラを持ち込みまして、これから無線で飛ばしたものを、うん、まだウィンズがありませんので、うん、スーパーバードを使いまして、うん、対策本部に伝えると、はい、で対策本部では、まあ、こういうようなあのデータ処理システムがございまして、うん、こちらに現場の映像、それと こちらは地図の上にですね、うん、あの調査員の軌跡と現在位置が、
う
ん、
そういうの見えるわけですね、
はい、
そうするとここに こちらの現場の映像データが全部こちらに来てしまうと、でここが将来ウィンズになるということですね。
そういうこと
で
ございます、はいはい、これがあのバイクで運べるサイズの VSAT でございます。これはあの後ろの方にあの展示をしております、全くそのものでございます。アンテナの径が75センチメートルでございます。で、こちらに、まあ、スティックカメラを持って、それからヘルメット、それとビデオファインダーを装着した、調査員がおります。で、後ろの方にあのバッグにですね、まあ、これにもあの無線用の機材が入っているんですが、これを、背負ってですね、で、こちらのビデオカメラとこちらのスティックカメラで、被災地のいろんな状況を取得するということをやっております。
基本的にはそうすると一人の人が、オートバイに乗って被災地に行ってということが最低可能なわけですね。
可能ではありますが、はい、あのまあ、災害の時はですね、うん、あの一人では行動しないようにということで、
あの、まあ、でも
実際努力的にはそうですね、コンパクトに抑えます、
コンパクトなもので、そうですね、はい、できるということですよね、はいはい。
こちらが対策本部のシステムでございます、はい。こちらに、まあ、あの絵の大きく映した画面がございます。で、こちらがその先ほどお見せしました、システムでございます。まあ、あのこういうシステムであの この場所がこうなっているということを同時に把握できるのは非常にあの対策を立てる上で有効だというコメントもいただいております。それではですね、あの実際に訓練の時 あのビデオございますので、そちらをご覧いただきたいと思います。これはあの一見蕎麦屋の出前のようですけども、実際こちらにあのバイク下半型の VSAT が乗っております。でこちらが山古志村の役場に到着したところでございます。バイクに、搭載するこの VSAT の重さが大体38キロ程度でございます。まあ、あの本体がこのケースに入っておりまして、あの先ほど上に上がっておりましたのはアンテナをあのバラバラというか組み立てになっておりますので、そのアンテナの部品材でございます。こちら組み立てシーンですね。まあ、1枚1枚あの4枚のパーツに分かれてますので、1枚1枚こういう形で貼り付けていくと、まあ、それによりましてあの、まあ、これは完成図ですね、うん。でこちらがウェアラブルカメラの一式でございます。
これはもう身につけてるんですね。
これはそうですね、山古志村の役場の被災状況を調査しろという対策本部の命令で、やっております。これが実際にあの被災地の映像でございます。かなりこれは家が潰れたような絵ですね。まあ、これをあの対策本部の方で見て、まあ、今後の対策、それから救援要請というものをしていくことになるかと思います。はい。でこれはあの、まあ、先ほどはあの広い範囲を映していたんですが、実際にその下敷きになっている人がいるかもしれないということで、こちらのスティックカメラ、まあ、これであの狭いところに入り込んでですね、あの実際中を調査するということもできます。まあ、狭い範囲まで把握できるということでですね、あの、まあ、早期発見、それと、まあ、早期の 治療ということも可能になるかと思いますし、うんはい、まあ、対策本部でこれ多分実際の災害の時にはですね、まあ阪神の時にはたくさんの方がこういうような形になっておりますので、うんうん、そうですね、まあ、実情どうなんだというようなところの把握には非常に役立つのかなと思います、うんうんはい、そうですよね、今山越村の現場の方だったんですが、もう一つ対策本部の画像がございます。でこれはちょっと分かりにくいかと、舞台になっておりまして、こちらの対策本部長の長岡市長でございます。で市長と今現場がつながっておりまして、市長からいろいろあそこを取れここを取れというような指示が出ております。でそれに応じた形で撮像していると。これは先ほど撮ってた現場のビデオと同じでございます。まあ、長岡市長はこういう災害の時に何度も足を運んでおりまして、非常に細かいところもよく記憶されてて、あそこを取ってくれここを取ってくれという要求がいろいろ出たというふうに伺っております。
これが今さっきのスティックカメラで撮ってましたね。
そうですね。
でこれが画面で、
はい、
ここに
こちらが、まあ、対策本部用の画面でございます。そうです
ね、映像が映ってますね。
で今この緑が、はい、奇跡、はい、で現在この黒いのが現在位置でございます。はいはい、ありがとうございました。はい、それで、今ご覧いただいたウェアラブルカメラにつきまして、ちょっと実際に装着した、当センターの山田真紀さんに ご登場いただきたいと思います。こちらの、ビデオで出ないですか。絵は
映ってますね。
映ってますね。今はビデオで撮った絵でございます。
はい、
でこちらの映像が今こちらのファインダーの方にも映っております。うん、でちょっと後ろも見せていただけますか。
うん、はい、
こちらがバッグの中にまたその通信用の機材が入っております。で、まあ、この機材を使いまして、情報を飛ばすということで、うん、先ほどの VSAT からですね、うん、はい、衛星にデータを上げていきます。
これ背負っててそんなに重くないですか。大丈夫ですか。
でこちらとその今こちらの方で撮っているんですが、はいはい、実際に、スティックカメラの方にの切り替えをされています。
はいはい、あ、なるほど。
まあ、スティックカメラを使いますと、はい、まあ、高いところからと、うん、それと、まあ、ちょっと、狭いところも、うん、撮れるという、うん、ところでございます。はいはい、でこちらが皆さん何かなと思って、これがライトになっておりまして、これで、まあ、暗いところも、うん、撮影できると。はいはいはい、こちらに非常に小さい画面が映っておりまして、はいはい、まあ、それを見ながら
実際ご本人もだからチェックしながら、
はい、チェックしながらできるということになります。
なるほど。はい、
はい、どうもありがとう
ございました。どうもありがとうございました。
今のが、まあ、その今後 の, そのウィンズの利用を想定しました長岡での訓練の状況、それから、まあ、ウェアブルカメラのご説明させていただきました。で、まあ、衛星2種類、ETS8 とウィンズ紹介させていただきまして、でそれを、まあ、今後どんなふうに防災に利用していくかということにつきましては、またさらにですね、いろんなその自治体それから防災機関との間で、衛星を使った実証実験ということで今後お話を進めていきたいと思っております。まあ、今年度 ETS8 が上がって、来年度 WINS が上がってということで、我々としても実際に衛星を使ってそういうことができるというのは、皆さんに知っておいていただきたいですし、まあ、それに対してのご支援ご協力をお願いしたいと思います。で今後 の, まあ、今もう取り組んでいるお話なんですけども、今後の防災についての取り組みの大きな流れというものについてお話ししたいと思います。災害チャーターというのがございます。これは全世界の運用中の地球観測衛星、まあ、全てが参加しているわけではありませんが、まあ、その地球観測衛星にですね、災害が起こった時、まあ一昨年末の バンダンアチェ、インドネシアの大津波、まあ、それを契機に、動きが早まったものでございます。実際にそういう大規模な、災害が起こると、まあ、そこを観測できる衛星、まあ、それをすぐに動かして、でその、取得した画像を即時に提供しようということで、日本も加盟して今その動き、その動きといいますか、先日 のレイテ島の地滑り等で実際に機能しております。それから昨年の10月に APR サフ、アジア太平洋宇宙機関会議というもので、まあ日本が提案したものですけども、センチネルアジア、日本語で言いますとアジアの万人構想ということで、常に観測をして、常に情報収集をして、アジア地域の災害を早期に予測して、警報を出して、まあ、避難確保をすると、まあ、そういうようなシステムを今後作っていきましょうという動きもございます。まあ、そういう動きを今後10年間JAXA としては重点的にやっていくということでございまして、現在は既存の衛星計画、ETS-8 WINS ですね、まあ、そういうパイロット、その衛星を使ったパイロットプロジェクトを進めていく。で次には新しいシステムはどうあるべきなんだということで思考的な整備をしていく。でさらには、防災機器対応宇宙システムの本格整備ということで、まあ、こちらの方になるまでちょっとどのぐらいかかるかというのは私どもまだ分かりませんけども、まあ、将来的にはこの絵にありますように地球の周りを回っている衛星をほとんど、まあ全てを使いましてですね、我々 その生活に役立っていく、特にその災害での被害を軽減するために使っていきたいということで考えております。以上です。
どうもありがとうございました。本当にこういったものが実際動いてたら、阪神大震災の時とか中越地震の時もすごい役に立ったんだろうなと思うんですね。そういった意味で言うと、これから宇宙というものがこういった実際の災害が起こった時、あるいはその時の対策、そういったものに非常に役立つという可能性を今日はいろんな形でお話し、していただいたような気がします。それではここで今日のお話について質問のある方、挙手をしていただいて質問していただきたいと思います。はい、どうぞ。ちょっと待ってください、マイクをお持ちします。
すいません、本日は ETS-8 と WINS についてお話を聞かせていただいたんですけれども、両方とも、まあ、静止軌道の、まあ、通信衛星という感じで、まあ、この点は ETS-8 の売りだ、まあ、その WINS と ETS-8 を比較して、この点はこっちが優れている、 この点はこっちの方が優れているというのは、まあ、その2つのメリットというか、まあまあまあ、差別化の点というか、そういう感じをお聞かせ狙いと。
それは8とウィンズを比較してということでよろしいですね。先ほどもまあご説明しましたけども、ETS-8 につきましては非常に大きなアンテナを持っております。まあ、それによりまして、こういう小型 の端末で通信が可能になると。ただその上で、まあ先ほどこちらの超小型の方は 50bps の低層冷凍を基本としますという話をしたんですが、それが逆にWINSとしてはですね、WINSは3点ございまして、その中で高速大容量の通信ができる、まあ、インターネットが使える程度 その通信回線を設定できるというのがWINSのメリットですね。若干その、まあ、こちらに比べるとWINSの45センチのアンテナというのは若干大きめかなと。よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、他にいかがでしょうか。はい、じゃあそちらの奥の方先に、すいません、順番でその次。
WINS の方でのお話で通信速度の話というのがありましたけども、例えば直径45センチのアンテナで上りが 1.5 メガ、下りが155メガということでしたけども、例えば同時に8カ所まで通信が設定できるということでしたけども、同時に通信する箇所を増やした場合、この通信速度っていうのは実際にはこれ低下することになるのでしょうか。その辺伺いたいんですが、
一つのアンテナで 1.5 メガでございますので、そのアンテナの能力としてのなんていうんですか、衛星 の, そのアンテナ対アンテナの能力としての伝送レートを申し上げてまでで、
つまり最大でそのさっき言ったスペックが出るということでよろしいでしょうか。はい、はいはい、ありがとうございます。
はい、じゃあそちらの方。
ですね、地上のですね、その設備というか、通信設備外に対してその衛星を使った場合にですね、ここがこんなふうなメリットがあるんだよというのをちょっと具体的に教えてほしいんですが、
地上の伝送インフラ、はい、通信インフラに対してということでございますか。はいはい、当初、宇宙の通信というのはかなり伝送量も大きくなるだろうということで開発を進めてきたんですが、地上の方が早くて結構、現在ではなかなか地上 の, その光ですとかそういうものに追いついていない、いないというような状況があるかと思います。ただ、我々ずっとここでお話ししましたようにですね、その、防災の時に災害の時にですね、やはりその地上のインフラの破壊というのはこれはあり得ることだと思います。それに影響されない人工衛星を使って、でなおかつそのこういう小型の携帯できる機動性のある端末を使うことによって、地上のインフラよりも優れたといいますか、地上のインフラがダメな時に代替手段として使えるインフラというような位置づけでよろしいかと思いますが、
それでちょっと教えてほしいんですけど、例えばさっきの山越村 の, そのデータ収集とそれを衛星に対して発信する、そういうものにかなり の, その電源当然必要になってくると思うんですけどね、はい、でその電源というのは例えばその平穏の場所からバッテリーかなんかに充電されて持っていくという考えなんですか。
電源問題に関しては今後また検討していかなければいけないんですが、先ほど、一人で VSAT を持ってカメラを持っていけばいいのかという話で災害の時は私二人だと申し上げたんですが、やはりその自家発電なりですね、そういうものも同時に持っていって長時間にわたる調査を可能にするということを考えていかなければいけないかと思います。
自家発を使うという考え。
そうですね、自家発なり、今、燃料電池とございますので、そういう技術開発を待つということになるかと思いますけど。
ああ、そうですか。JAXA さんの方でそういう燃料電池あるいはそういう変わるものの今開発というのはそうこういう観点から置いてやってるわけではないんでしょうか。
開発については、研究されている方いるかとちょっと私存じ上げないんですけども、現在のところはまだ手をつけていないかと思います。
よろしいですか。他にいかがでしょうか。はい、はい、どうぞあちらの方。
WINS の機能の一つとして小玉のような通信リレー機能とかってそういうのはあるんでしょうかね。もしそういうのがあるとすれば WINS の機能を将来の JAXA の, 月面開発なんかに関する技術に利用できるとは思うんですけども、そういった長期展望に関してこの WINS なり ETS8 なりの今後の発展っていうプランとかそういうのもし今あればお聞かせいただきたいんですが。
そうですね、ETS8 につきましてはさらに大きなアンテナを作るべきなのかなというふうな考えもあるかと思います。 それと Winds につきましては、まあ、おっしゃるようにですね、いろんな使い方が地表だけじゃなくて、その探査等に探査等の通信手段として使えるということは今後十分考えていけるお話ではないかなと思います。まあ、上がって、まあ、それの結果を見てということで今後進められるお話になるかなと私としては思います。
ありがとうございました。
はい、よろしいでしょうか。そろそろ時間が来てますので、もうお一人ぐらいもしいらっしゃったらいかがでしょうか。よろしいですか。それではこの辺で今日は、はい、
はい、活発な質疑応答どうもありがとうございました。そろそろお時間と参りましたので、この辺で JAXA Iマンスリートーク終了させていただきます。新山さん、寺門さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。